使徒の働き18章をお開きください。私たちは今パウロの第二次伝道旅行を学んでいますが、彼は第一次伝道旅行でできた教会を励ました後、聖霊に導かれてヨーロッパ大陸に渡りピリピの町に行きました。その町でリディアとその家族、そして占いの霊に疲れた女奴隷、さらに看守とその家族が救われました。そしてテサロニケに行き、3回の安息日にわたって福音を述べ伝え、かなりの数のギリシャ人たちが信じました。しかしそれを見てユダヤ人たちは妬みに駆られ、町のならず者たちを集め暴動を起こして町を混乱させ、パウロたちを町から追い出しました。それでパウロとシラスはベレアに行ったわけですが、この町のユダヤ人たちは先ほどのテサロニケにいる者たちよりも非常に素直で、皆さんのようですね、そして非常に熱心に神の言葉に聞いてそれを受け入れ、そしてそれだけではなくて果たして本当にそうなのかな、どうなのかな、それで毎日聖書を調べ、多くの人たちが信仰を持ちました。ところがそのテサロニケのユダヤ人たちがそのことを知ってベリアにもやってきて群衆を扇動して騒ぎを起こしました。そこで兄弟たちはパウロをアテネに連れて行ったのが前回のところでしたね。シラスとテモテはベレアに新しい人たちを励ますために残して、一人でパウロはアテネに行ってシラスとテモテが来るのを待っていました。しかし町を巡っているとあまりにも偶像がいっぱいだったわけです。でそれで彼は心に憤りを覚え、それで街道だけではなくして広場でもそこにいる人たちと毎日論じ合いました。イエス様が聖書が約束しているメシア、キリストであることをそのように彼は論じたわけなんですけれども、アテネの人たちは新しいことに非常に聞く耳のある人たちで、好奇心のある人たちで、パウロが教える新しい教えがどのようなものか、アレオパゴスに連れて行ってそこで話を聞くわけですね。パウロは哲学者たちを目の前にして真の神がどのような方かを教えました。そのアテネの町では知られていない神にっていう、そのような、沖縄で言えばウガンジュがあちこちありますけれども、そのようなペストが流行って、それはどうしたものかな、それである賢者が、これは神々が怒っているに違いない、羊を離してめいめい言いながら出て行って、この羊がめいめい言ってそこが止まったところでウガンジュを作って、その知られない神様にと言って拝んだらペストは治るよ、それはいいアイデアだなと思って、町の至るところにそのように知られない神にというのがあったわけで、でそれをパウロはこの真の神を教える機会にして、あなた方が知らずに拝んでいる方、真の神がどのような方であるのか、それを彼は前回のところでメッセージをしたわけですね。彼が教えたことは、真の神はすべてのものを作られた創造主なる神です。そしてすべてを所有し、私たちが何かを捧げなければ神は満足しない方ではなく、何か不足している方ではなく、むしろ逆で私たちの必要を全て満たすことのできる方、さらに私たちに関心ないのではなく、神は歴史の全てを支配し、神を求める人にご自身を表す方、そして私たちの近くにおられる神であると教えました。ですからこの真の神、その方を人の手で作った金や銀、石でそのようなものと同じあると考えてはならない、そのような神を知らない、いわゆる無知の時代を神は今までは見過ごしておられましたが、今では全ての人に悔い改めを命じているんです。なぜなら神は裁きの日を定めておられるということですね。いつまでも悪を放置なさる方ではなく、義をもって裁く日を定めておられる。ですから悔い改めるように、そして神が使わされた救い主、この方を死人の中からよみがえることによって神の御子であること、救い主であることを証明されたイエス・キリストを信じるように、彼は人々に信仰の応答を求めたわけですよね。でそれを聞いてある人たちは嘲笑いました。そんなバカなってまた他の人たちはもう一度今度聞くことにしようと先延ばしをしました。しかしある人たちは即座に信仰に入ったのが前回のところの 学びでした。今日の箇所ではパウロの第二次伝道旅行の後半の部分です。コリントの町での出来事を一緒に学んでいきます。今朝は1節から17節まで学んでいきます。まず1節をお読みいたします。その後パウロはアテネを去ってコリントに行った。アテネを去ってパウロはコリントの町にやってきました。アテネからこのコリントまでは西に70キロほど離れたところにあります。でアカヤ州の首都で貿易商業政治の中心地として栄えたのがこのコリントの町でした。前回のアテネはたくさんの有名な哲学者が出ましたね。ソクラテスやプラトンや、そのような、耳なじみのある今でも影響を与えているこの教えを、ずっとそのような流れがあるわけなんですけれども、そのようなこの哲学者あるいは芸術家を出したのがアテネの町であったわけですけど、このコリントは性的に乱れた町として知られた町でした。で愛と美と快楽の女神アフロディティ、旧約聖書ではアシュタロテというふうに紹介されてますけれども、ローマではそれをヴィーナス、ヴィーナスは私たちよく聞いたことありますね。その女神をそのように呼んだわけで、そのような神殿があって、その神殿には神殿男性やそして神殿少婦、その人たちと性的な交わりを持って性的な行為をして、それによって女神をこの礼拝するような、そのようなところがコリントの町だったわけです。まあそのためコリント人のように振る舞うといえば不道徳な生活を意味する、そのように当時は使われました。でパウロは後にローマ人への手紙を書くわけですけど、それはこのコリントの町で書くんですね。コリントの町を眺めながら人の罪がどのようなものであるのか、彼はローマの一章後で読んでください。そこを読むと本当にコリントの町をこの彼が窓から眺めてて乱れた町だなっていうのがよくわかります。今の時代と変わらない、それがコリントの町でした。その町にパウロはやってきました。そこで2節、ポントス生まれでアキラという名のユダヤ人と彼の妻プリスキラに出会った。クラウディウス帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命じたので、最近イタリアから来ていたのである。パウロは2人のところに行き、自分も同業者であったのでその家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。パウロは友達を作るのがとても上手な人でした。彼は神に用いられた人であったわけですけど、一人で彼は福音のために働いたのではなく、いつも誰かと一緒に協力して働いたのがパウロだったわけですよね。すでに見たように、まず第一次伝道旅行で誰でした、一緒に行ったのは慰めの子バルナバでしたっけ。彼を一緒に働くわけです。ところがこの残念なことにこのマルコが原因で2人は仲間割れをしてしまうわけなんですけれども、それで第二次伝道旅行ではシラスを連れていくわけですよね。でルステラで若いテモテを同行させ、さらにトロアスではこの使徒の働きルカの福音書を書いたルカも加わるわけです。そしてこのコリントに来た時にポントス、このポントスというのは今のトルコのことで、そこ生まれのアキラと、日本人の名前みたいですね、前の訳ではアキラになってますけども、アキラと彼の妻プリスキラに出会ったということです。で2人がなぜそこに来てたのか説明されているわけで、クラウディオステイ、いわゆるローマの皇帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命じたので、まあ、最近イタリアからこのコリントにやってきたということなんですけれども、2人はどうやらすでに信仰を持っていたようです。おそらくあのペンテコステの日に、世界中から集まって聖霊を受けてこのあちこちに帰っていくわけで、その中の、に信仰を持った人がいたんでしょうね。で彼らはもうすでにローマにおいてイタリアにおいて信仰を持っていたようで、 でパウロはその2人のところに行って、自分も同業者でしたので彼らの家に住んで一緒に仕事をしました。でパウロは、新約聖書はいくつありましたっけ、27でしたっけ、そうですね、旧約聖書が39、覚え方は39、ありがとうですね。で3927で、新約聖書27です。で2つで66巻、1つの本であるわけですけど、27巻のうちなんとパウロは少なくとも13で、ヘブル人が著者不明ですので、それもパウロであるという説もありますけれども、ひょっとすると14の手紙を書くぐらい神に用いられるわけですけど、このたくさんの手紙の中で何度も出てくるのが、ここに出てくるアキラとプリスキラの名前が頻繁に出てくるんですね。それほど彼らはパウロの働きを助けていく良い信仰の友になっていきます。旧約聖書に良い友達の模範として有名なのがダビデと、誰でした、そうですね、ヨナタンが出てきますよね。で第一サムエルの18章の1節にこう書かれてるんですけど、ヨナタンの心はダビデの心に結びついたってあります。心と心が結びつけられるわけ。そしてヨナタンは自分自身のようにダビデを愛して、ヨナタンの父親はサウル王でした。その王様はダビデを非常に妬んだわけですよ。殺そうとしたわけで、実際に彼を殺そうと働きかけるわけなんですけれども、その息子はそのダビデを神が選んでおられることを知っていたので、不思議と心が結ばれてダビデを助けていくわけです。自分自身のようにダビデのことを慕い愛したのがヨナタンでした。箴言の18章の24節には、兄弟よりも親密な友人もいるとあります。兄弟も親しいんですけども、その兄弟よりももっと近い親密な関係にある友人もいるんだ。そういう友人って大切ですね。同じ箴言の27章の17節には、鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれるとあります。で友達が悪ければ良い習慣が損なわれる、第一コリントの15章の33節に、前の聖書の訳ではそのように書かれてますね。友達が悪かったら良い習慣損なわれるんだよ。で今の訳では、悪い交際は良い習慣を損なうとあります。私たちが持たなければならないのは良い友達、誰と関わるのか、その関わる人によって自分の良い習慣になっていくのか、悪い習慣が身についてくるのか、その人とやっぱ関わる人に影響を受けてくるわけですよね。何かとこの愚痴っぽい人と一緒にいれば、知らないうちに自分もそのように批判的になりやすいわけなんですけれども、聖書は清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさいと、第二テモテの2章の22節には書かれています。パウロはですから、主のために彼は熱心に働いたわけなんですが、いつもそのような主を熱心に求める人たち、愛を求める、平和を求める人たち、義を求める人たち、清い心でそのように主を呼び求める人たちを彼は自分のそばに置いて一緒に働いていくわけです。というのも、私たちは信仰、信仰は個人的なことなんですけれども、信仰生活っていうのはたくさんの試練が起こるわけですよね。問題が、だから一人でやるっていうのはなかなか厳しいわけです。特に主の働きをしようと思えば思うほど周りの攻撃は激しくなってくるわけで、だからいつも自分を励ます人、慰める人、主がそうであるわけですけど、見える形で神は友達を置いているわけです。そのような良い信仰の友達、信仰の仲間、教会の仲間を持てるっていうのは非常に幸いなことですよね。パウロはこのアキラとプリスキラの夫婦が親しい友人となりました。それを築き上げていくわけ、友情を築き上げていくわけですよね。とても大切なことですね。そして彼らの仕事、職業は天幕作りだったってあります。これ革職人です。 パウロの出身地はキリキア地方でしたね。そこにはキリキウムと呼ばれるヤギの毛を織った革製品が有名で、その、自分の郷里のこの特産品を彼は使って沖縄では何織りっていうんでしょうかね、花織り、首里織り、あとは 何でしたっけ、こんなありましたねあのミンサ織りですか、はい、いろんな織りや染め物があるわけですけど、そういういわゆる神が与えたこの自然界のものを彼は用いて、その、天幕作りをするわけです。いわゆる革職人でしたから。で、当時のラビ、いわゆる教師たちはこう教えているんですね。労働を愛しなさい、いや働くことを愛しなさい。自分の息子に職業を教えない人は、仕事を教えない人は何を教えているのか、それは盗みを教えていると、まあ、賢い言葉ですね。そのように当時のラビたちは教えたようです。仕事、それは神が、最初の人アダムが罪を犯す前に実を言うと仕事は与えられているわけです。で、罪を犯した後、仕事がまあ苦痛にだんだんなっていくわけですけど、いばらが生えていって、もともとはでも祝福だったわけですよね。で、私たちもですから、そこを回復していく必要があるわけで、仕事を嫌々ながらするのではなく、主に仕えるように私たちは人々に喜んで使えて、そこで神の栄光を表すようになりたいわけで、パウロもある時期は天幕作りをしながら生活費を稼いで福音を述べされました。私たちもどのような仕事をするにしても、神の栄光を表すために生かされているわけですから、そのように私たちも励んでいきたいですね。4節ご覧ください。パウロ安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人やギリシャ人を説得しようとした。シラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちに明かしした。パウロの伝道方法は、どこの町に行ってもまず街道に入って教えることでした。このコリントでも同じように、安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人やギリシャ人を説得しようとしたと書いてありますけれども、何を説得したんですか？イエス様がキリストであるということ、救い主であるということ、それが旧約聖書が教えていることであり、その旧約聖書に基づいて彼はそれを説明し説得したわけなんです。そしてここにあるように、シラスとテモテがマケドニアから下ってくると、御言葉を語ることに何て書いてありますか？専念したってあります。覚えてますか？パウロはシラスとテモテをベレアに残しましたよね。そして前回見たように一人でアテネのあの町に行くわけで、その後どうなったのか、アテネでどうやら二人と合流したようです。そしてそこからテモテをテサロニケに使わします。またシラスをピリッピに使わします。そのことが第一テサロニケの3章を読むと分かります。あとピリピの4章15節にもそのことは書かれてますので、後でどうぞ読んでみてください。さあ、ここでパウロはその2人がマケドニア地方から来たわけです。テサロニケとピリピに使わして、そこから戻ってくると御言葉を語ることに専念しました。なぜ？それは彼らがマケドニア地方から献金を持ってきたことが第二コリント、ここちょっと開いて確認しましょうかね。第二コリント、開いてください。そこの、11章に、このように、書かれています。11章の8節に、私は他の教会から奪い取ってあなた方に仕えるための給料を得たのです。コリントの人たちは残念ながらパウロをサポートしませんでした。他の人たち、貧しい人たちが彼をサポートしていくわけです。で、あなた方のところにいて困窮していた時も、私は誰にも負担をかけませんでした。マケドニアから来た兄弟たちが、シラスとピリピが、ごめんなさい、テモテが私の欠乏を十分に補ってくれたからです。私は何であれあなた方の重荷にならないようにしましたし、 今後もそうするつもりですと彼はそのように書き送っています。聖書はさあ戻りましょう。福音のために働く人が報酬を受けるのは当然であると教えています。イエス様はルカの10章7節でこう言われました。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。私たちもいろいろな働きがあるわけで、働いて報酬を得るのは当然なことですね。主のために働く人たちも同じように主からその報いを受けること、報酬を受けることは当然であるということ。そのことをパウロは第一テモテ、開ける方どうぞ開いてください。そこの5章、第一テモテの5章の17節で18節でパウロはこのように言っています。よく指導している長老は2倍の尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。ここの2倍の尊敬は別の訳で、2倍の報酬を受けるようにふさわしいとしなさいと。御言葉と教えのために労苦している長老は特にそうです。18節に、聖書に脱穀をしている 牛に靴子をはめてはならない。靴子っていうのは牛のこの口にかめるものですね。彼らがちゃんとまっすぐ歩くように、右に行くときは引っ張って右に行く、左に行くように、で働いた後にちゃんとこの靴子を外して食事を与えないと牛は鳴くわけです。だからもうもう鳴いてるわけじゃないんですけれども、働いたらちゃんと靴子をかけずにこの食べさせなさいということですね。そして聖書にそのように書かれてて、また働く者が報酬を受けるのは当然である、イエス様が言われた通りそのように、また他のところでも旧約でもそのことを教えられている通りに、聖書は報酬を受けるの当然であるって。パウロも戻ります。報酬を受ける権利が当然あったわけですが、彼はあえて自分の手で働いて生活費を得ました。それは誰にも負担をかけたくなかったから、また働く模範を示すためであったことが、第一テサロニケ、後で開いてください、2章、そして第二テサロニケの3章8節9節にそのことが書かれています。テサロニケの人たちは怠ける人たちが多かったんです。もう主が来られるから働いてもしょうがない、それで怠けてる人たちがいて周りに迷惑かけていたわけで、そういうことをしてはならない。だからパウロは模範を示すために、彼は主のために働いているわけですから、当然そこから受ける資格はあったわけですけど、その時にはそれを彼らに模範を示すためにしなかったっていうことですね。しかしここにあるように、シラスとテモテがマケドニアから下ってくるとフルタイムで福音を述べ伝えることに専念したわけです。ですから生活費のために働く必要はないわけで、むしろその時間をもっと福音を伝えるために、学ぶために、教えるために彼は専念したわけですね。そしてイエスがキリスト救い主であることをユダヤ人たちに明かししました。6節、しかし彼らが反抗して口汚く罵ったので、パウロは衣の塵を振り払っていった。あなた方の血はあなた方の頭上に振りかかれ、私には責任がない、今から私は異邦人のところに行く。そしてそこを去ってティティオユストという名の神を敬う人の家に行った。その家は街道の隣にあった。街道司クリスポは家族全員と共に主を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じ、バプテスマを受けた。パウロはイエスがキリスト救い主であることをユダヤ人たちに聖書を用いて証ししました。しかし彼らの反応はどうでした？反抗して口汚く罵ってそれを拒んだってこと。それでパウロはどうするんですか？衣の塵を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない、そのように衣の塵を彼は振り払うわけ。私にはもう責任がないという動作を交えて、そのように彼は私には責任がない、そして今からは私は異邦人のところに行くということ。そこを去って遠くに行くと思いきや、街道のすぐ隣にあるユッソの家に行くわけですね。ユニークですよね。出て行くって言って隣に行くわけ。俺出て行くよ、もう怒ったって、もう異邦人のところ行く。でどこ行くの？隣に行ったわけで、 ですると何が起こるんですか。街道司クリスポとその家族、また多くのコリント人も主を信じてバプテスマを受けた。神の働きがあり、多くの人たちが信じました。ところが9節ご覧ください。あるよ、主は幻によって夢ではありませんでした。意識がある中で幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。あるよ、主は幻によってパウロに恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけないと言われました。なぜ恐れないと言われたんですか。恐れてたからですよね。心を騒がしてはならないっていう時には心を騒がせている時なんです。恐れてはならない、黙ってはいけない。彼はもう語りたくなかったわけです。恐れてたわけです。で、後にこのコリントの人たちに彼は手紙を書くわけですけど、後で開いてください。第一コリントの2章の3節でこう書いてるんですね。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていましたと。彼がこのコリントの町に来た時にはどうやら弱々しく恐れおののいていたようですね。読んでて私たち分かりませんけれども、この聖書全体から見ると彼がどういうことを思い、どういうふうな状況だったのかよく理解できます。彼は恐れてた。何を、なぜ恐れたんでしょうか。あのパウロが恐れてたんです。考えられるのはまず長旅の疲れですよね。肉体的に弱くなってたと思うんですね。車のない時代にもう何千キロもの旅です。1000キロ2000キロでしょうか、それ以上でしょう。彼はもう何キロも何千キロも歩いてきたわけで、あるいは車のない時代ですが乗ったとしても馬に乗ったんでしょう。それでも揺れるわけですから、何千キロ移動すると大変なことで、肉体的に弱さを覚え、疲れもピークに達していたことでしょうね。そして肉体的な疲れだけではなくして、彼は多くの迫害に遭い、苦難困難の連続だったわけ。もうすでに見てきたよね。だからこの肉体的な疲れだけではなくて、もう心も精神的にも彼は弱くなっていったと思うんですよね。心身ともどももボロボロですよ。だってピリピでは鞭打たれたわけですよね。言いがかりをつけられて、その傷も痛むわけで、そして投獄されて、でテサロニケ行くと、こいつは世界中を騒がしている男だって言って、そこでも訴えられて、それでベレアに逃れるわけですけど、しかしそこにもあの先ほどのテサロニケのユダヤ人たちがやってきて、群衆を煽動して騒ぎを起こすわけじゃないですか。それで彼をアテネに一人で逃れていくわけで、で一人で伝道して立派な説教をしたわけですが、素晴らしい説教でしたよね。でも救われる人どうでした？それほどでもなかったわけです。収穫は少なかったわけです。だから落胆しながらこのコリントにやってきたわけで、コリントにやってきたらまたここでも口汚く罵られて、街道を去ってユストという異邦人の家に行くわけですけど、その家は街道の隣にあって、そして街道を司クリスポとその家族、また多くのコリント人も主を信じてバプテスマを受けたとあるように、たくさんの人たちが救われて喜ぶはずなんですが、しかし隣は何がありました？あのユダヤ人の街道があったわけです。自分を口汚く罵る人がそこにいるわけで、主を罵る冒涜する人たちがそこにいるわけで、彼らは妬みを持っている人たちでした。そして妬みが、それが怒りになっているわけで、さらには危害を加える計画も立てたことでしょうね。パウロはそれを知って、過去の この苦しかったことをどうしても思い出されてしまうわけです。私たち苦しくなると。で、すると先のことを考えるともう不安に、急に不安が襲ってくるわけです。恐れが心を支配し始める。夜って大抵そうですよね。いろんなことが静まって心の内がプツプツ出てくるわけで、なかなか寝つけない。まあそういう時に聖書を読むとよく眠れるんですけど、意味が分からなくなってっていう意味じゃないんですけど、寝る前に聖書を読むと皆さんいいですよ。寝てる間にその御言葉が内側に入っていきますから。朝起きて聖書を読むといいですね。気分よく一日がスタートできます。ですから寝る前に聖書の言葉を思い巡らしてみてください。開かなくても心の内で自分の心に語りかけてください。聖書の言葉を。私はあなたと共にいる、あなたを離れない、あなたを捨てない、私はあなたを愛している、たくさん主の言葉がありますね。それはあなたを自分で思い巡らしながら、感謝しながら眠りについていくと不安が取り除けられていきます。でも大抵私たちがやっているのは不安材料をいつも巡らしているわけですよ。不安なことだけいつも考えて、心配事だけ。でそれをやめて主がなさったということを思い巡らして、ベッドに横になっていくと朝起きるとすっきりします。そして朝起きると御言葉によって自分の心に種をまくと元気になってくるわけで、パウロもでもここで私たち同じ人間だったことが分かりますね。彼でさえも恐れたわけで、私たちもいろんなことで恐れてしまうわけで、健康のこと、仕事のこと、経済的なこと、将来のこと、あるいは人間関係のことなどで不安になり恐れたりします。しかし主の言葉は恐れてはならない。私たちも同じように語っておられます。有名なところがイザヤの41章、聖書閉じて真ん中開いてみてください。そうするとイザヤ書が出てきます。詩編が開かれた方は左側寄ってください。聖書は繰り返し恐れるなってあります。私たちはたくさんのことで恐れやすいので、そのように聖書を励ましているわけで、41章の例えば10節に恐れるなってあります。恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。41章の11節、見よ、あなたに向かって生きり立つ者は皆恥を見て恥ずかしめられ、あなたと争う者たちはないもののようになって滅びる。あなたと言い争う者は探してもあなたを見つけることができず、あなたと戦う者たちは全くないもののようになってしまう。13節一緒に読みます、はい、私があなたの神主であり、あなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けるというものだからである。恐れるな、恐れるな、恐れるな、私があなたを助ける。繰り返し神は語っておられます。ここで戻ります。主はパウロに同じように言われました。恐れるなと、語り続けなさい。彼も語るのも嫌になってました。黙ってはいけない。その理由は何ですか。10節に、私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。そこでパウロは1年6ヶ月の間腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けた。ここで主は3つの理由で恐れる必要はないとパウロに言われました。まず第一に、主があなたと共におられるから恐れる必要はないということ。主があなたと共におられるから恐れる必要はない。主とはこの天地を作られた主、まことの神があなたと共におられるならば、あなたを恐れる必要はないと聖書は教えています。ヨシュア記の一章の5節で主はヨシュアにこう言われました。そのままお聞きください。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。 私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。私はあなたを見放さずあなたを捨てない。私はあなたを見放さずあなたを捨てないと主はモーセに言われました。実際は立ちはだかるものたくさんそこに敵はいたわけですけど、でも神の力が働いてヨシュアはその約束の地を勝利して勝ち取っていくのがヨシュア記ですよね。そして同じヨシュアの一章の9節ではこう言われました。私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたが行くところどこででもあなたの神主があなたと共におられるのだからと言われました。イエス様もマタイの28章の20節で最後の方ですね、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言われました。復活された後弟子たちにそのようにイエス様は言われて天に昇られたわけです。世の終わりまでいつもなんです。時々ではありません。あなたが教会にいる時だけではありません。家に帰る時も、家でも職場でも学校でもどこででもいつでも主はあなたと共におられます。主はどういう方ですか？天地を作られた主ですよ。何でもできる方ですよ。この方があなたと共におられるなら、あなたはもはや恐れる必要はありません。さあ戻ります。恐れる必要がない第二の理由、それはあなたを襲って危害を加える者はいないからですと言われました。今朝の私の朝のデボーションは詩編の156編でした。まあ、毎日コンスタントに詩編を読んで、箴言を読んで、そして旧新約を読んでいくわけなんですけども、今朝の私の読むところは詩編の56編で、そこにはこのように書かれています。56編の3節に、心に恐れを覚える日、心に恐れを覚える日、私はあなたに信頼します。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。神に信頼し私は何も恐れません。憎なる者、人間が私に何を成し得るでしょう。ダビデが歌ったところですね。敵に囲まれた時に、捕らえられた時に歌ったことで、恐れを覚える日だったわけですが、彼はその日こそ私はあなたに信頼します。あなたが恐れを覚える日、それはあなたが主に信頼することを学ぶ時なんです。人は私に何ができるでしょうか。私たち人を恐れやすいもので、人から非難され、ひどいことを言われ、危害を加えられること、精神的に肉体的にそれを恐れるわけですけど、でも最悪危害の終着点は、このイエス様は何て言われたかっていうと、マタイの10章の28節でこう言われるんですね。体を殺してもという。だから最悪は殺されることで、その体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。だ人が人に危害を加える最悪は殺すことなんですけど、ひどいことですね。それはあってはならないことで、でもそのように体を殺しても魂は人は殺せないという。その魂を殺せない人たちを恐れてはいけない。むしろ魂も体もゲヘナ、地獄で滅ぼすことのできる方、まことの神を恐れなさいと言われました。私たち本当に恐れなければならないのはこの方だけなんです。人は私たち何もできません。あれこれ陰口悪口を言うでしょう、非難はするでしょう。それがどうしたんですかって。あなたが神の前に正しければ、神があなたの味方であるならば、あなたと共におられるならば、何を恐れるんですか。恐れる必要は全くないわけですね。詩編の121編、ここもそのままお聞きください。7節でこう書かれています。主はすべての災いからあなたを守り、すべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られる。常しえまでも、永遠に主は、神はあなたを守られる方なんです。だから恐れる必要はないということですね。さあ戻ります。第3に、 恐れる必要がない。その理由はこの町には主の私の民がたくさんいる、主の民がたくさんいるからと主は言われました。神はあらかじめ誰がご自分を信じまた拒むのか、すべての人の心を知っておられます。救いは神の主権、神の選びによるものです。イエス様はヨハネの15章の16節、有名なところですね。ここはそのままお聞きください。皆さんも暗唱されているところですね。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命したのですと言われました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためですと、そのように言われました。あなたが私がイエス様を誠の神を選んだのではなく、神がイエス・キリストがあなたを選んだっていう。私たちの選び選択はミスしますね。ああしまった、そういうことで多々あるわけです。ああ選択ミスだったな、もうちょっと待てばよかった、あるいはもう急げばよかった、場所を間違えた、人を間違えた、私いろんなミスを してしまうわけですけど、神はあなたを選んだこと、ああしまったこんなやつだったのかなんて思わないわけですよ。しまった、それはないわけです。分かってて、しまったやつだっていうのが分かってて、神はあらかじめ選んでおられた。あなたが生まれる前から、この世界の元に作られる前から、よかったですね。生まれた後だともうアウトなんですけど、前からって聖書書いてあります。キリストにあって、これ私たちの頭では理解できない神の永遠の働きの永遠なる方の選びなんです。あなたが救われたのはこの神の選びなんです。神はあなたを救おうと決めて、そのように選んでおられたから救われた。これが神の主権ですね。一方的なものですと同時に、救いは神の主権選びであると同時に、私たち人間の側の応答が必要ですね。信じるためには福音を聞かなければ信じることできません。信仰は聞くことから始まります。しかし聞くためには伝える人がいなければ聞けないわけで、ですから神はパウロをこのコリントに使わしたわけです。でも伝えるはずのこのパウロがもうくたくたで肉体が疲れて、それだけではなくてもう迫害苦難の連続で、口汚く罵られて、彼は心身ともにボロボロで、もう意気消沈して、もう語る気力もない、もう語りたくもない、ずっと黙りたい、そして恐れで心が支配されているわけで、しかしこの町にも主を信じるべき人たちがたくさんいたわけなんです。ですから主はパウロを励まされるわけです。恐れないでパウロ語り続けなさい、黙っていてはいけない、なぜこの町には私の民がたくさんいるのだから、いなければいいんですけど、いるから語りなさい、なんだ。この那覇にもたくさんいます、沖縄にもたくさんいます、日本にもたくさんいるわけです。 99% 聞いたことがありません。聞いててもはっきりと聞いてません。間違った教えしか聞いてません。私たちは正しい教え、福音を聞いているわけです。聞けば、主が選んだ人であれば、それに応答して信仰を持ちます。この町に私の民がたくさんいると主は言われ、パウロはその言葉に慰められ、励まされ、1年6ヶ月の間腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けました。最後に12節から、ところがガリオがアカイアの地方総督であった時、ユダヤ人たちは一斉にパウロに反抗して立ち上がり、彼を法廷に引いていって、この人は律法に反するやり方で神を拝むよう人々をそそのかしていますと言った。パウロが口を開こうとすると、ガリオはユダヤ人に向かっていった。ユダヤ人の諸君、不正な行為や悪質な犯罪のことであれば、私は当然あなた方の訴えを取り上げるが、言葉や名称やあなた方の律法に関する問題であれば、自分たちで解決するがよい。私はそのようなことの裁判官になりたくはない。そうして彼らを法廷から追い出した。そこで皆は街道司ソステネを捕らえ、 法廷の前で打ち叩いた。ガリオはそのようなことは少しも気にしなかった。今朝はここまでにしたいと思いますが、パウロは主から慰め励ましを受けて1年半もコリントで神の言葉を教え続けました。神から励まされたら問題は起こらない。信仰を持ったら全てが祝福、商売はうまくいく、家庭円満、夫婦の間問題がない、子どもたちにもすくすく育つ、そうであってほしいわけですけど、必ずしもそうではないわけですね。むしろ逆のことが起こってしまうことも多々あるわけです。問題はいつでもどこでも起こります。信仰があってもなくても同じように人生のさまざまな試練、問題は起こるわけです。ですから私たちは問題が起こらないことを期待する必要はありません。問題は起こるとイエス様が言われた通りに、しかし勇気を出しなさいと主は言われました。たとえ主の御心に従って歩んだとしてもそうですね。むしろ福音のゆえに迫害に遭うのは当然なことで、しかし問題をどう対処していくことがとても大切なことなんですよね。そして神は、主は私たちをその問題の中から救って助け出してくださる方なんです。ここ読めば分かるように、パウロ励ましを受けたわけですけど、町のユダヤ人たちはどうするんですか。一斉にってあります。パウロにみんなが反抗して立ち上がるんですよ。どうするんですか。法廷に引いていくより、裁判にかけるわけです。裁判沙汰にするわけですね。そして地方総督ガリオにこう訴えるわけです。この人たち、13節、この人は律法に反するやり方で神を拝むように人々をそそのかしていますと訴えるわけなんですけれども、彼らの訴えは、パウロはローマの法律に反して神を礼拝しているということです。ローマ人は皇帝礼拝でしたが、いわゆる植民地の人たちにそれを強制はしませんでした。だからユダヤ人たちはユダヤ教があったわけで、それを彼らは公認の宗教として認めてたわけなんですけれども、このユダヤ人たちは、パウロはそれを、歪めて人々を騙している、そのように訴えるわけです。でパウロがそのことで口を開いて弁明しようとすると何が起こるんですか。14節でガリオがユダヤ人に向かって言うわけですよね。ユダヤ人の職務、不正な行為、悪質な犯罪、そのようなことであれば取り上げるが、言葉、名称、あなた方の立法、そのようなことに関する問題であれば自分たちで解決するがよ、私はそのようなことの裁判官にはなりたくない。彼は賢い人でした。彼らが訴えているのは彼らの宗教上の解釈の問題であることを彼は分かっていたわけです。でユダヤ人たちがメシア、キリスト、救い主を待ち望んでいることをこのガリオは知っていたわけですよね。そのメシアがイエス・キリストであるとパウロが述べ伝えている、そのことも知ってて、その一方でユダヤ人たちはそのことを否定している、そのことも彼は知っていたわけです。だから言うわけですね、そのことは自分たちで会計するがよいという、そのようなことの裁判官にはなりたくない。そうして彼らを法廷から追い出しました。しかし怒りの収まらない人たちは何をするんですか。街道司ソステネを捕らえて法廷の前に打ち叩くわけで、ガリオはそのようなことは少しも気にしなかったという。このソステネは先ほどの8節の街道司クリスポの後継者です。彼は第一コリントの一章一節に名前が登場してきますので、しっかりとした信仰者にどうやらなったようですね。神がパウロに語られたように、この町にも私の民がたくさんいる、たくさんいる、だから恐れないで語りなさい、あなたに危害を加える者は誰もいない、迫害には遭いましたけど危害に加える者は何もいない。パウロは神の言葉を信じて前進しました。神はいつも真実な方です。あなたを、私を、今から常しえまでも守られる方、これが私たちに信じている天の父なる 神ですね。そして神は私たちを守るだけではなくして、どのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださる方です。そのことが第二コリントの後で開いてください、一章の三節四節に書かれています。パウロは慰めに満ちた神と呼んでいます。聖書は神のこといろいろな呼び方をしています。愛の神、平和の神、救いの神、義なる神、平和の神、神はそのような方です。そして素晴らしいことに、神は慰めに満ちた神なんですよ。慰めに満ちた神なんです。どのような苦しみの時にも神はあなたをそのところから救い出して慰めてくださる神なんです。恐れを覚える日、私たちもありますね。その日、私たちは主に信頼することなんです。主は慰めに満ちた方です。私たちいつもこの方に信頼し、その方の言葉にいつもとどまりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたは慰めに満ちた神です。どのような苦しみの時にもあなたは私たちをそこから助け出し、救い出し、慰めてくださる方であること、私たちは恐れを覚える日、いつもあなたのことを覚え、あなたに信頼することができますように、あなたがどうぞ私たちを助け、守り、導いてください。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アメン。